マルコの福音書6章30節から44節をお読みします。さて、使徒たちはイエスのもとに集まり、自分たちがしたこと、教えたことを残らずイエスに報告した。すると、イエスは彼らに言われた。さあ、あなた方だけで寂しいところへ行って、しばらく休みなさい。出入りする人が多くて、食事をとる時間さえなかったからである。そこで彼らは自分たちだけで船に乗り、寂しいところに行った。ところが、多くの人々が彼らが出て行くのを見て、それと気づき、どの町からもそこへ徒歩で駆けつけて、彼らよりも先に着いた。イエスは船から上がって、大勢の群衆をご覧になった。彼らが、羊飼いのいない羊の群れのようであったので、イエスは彼らを深く憐れみ、多くのことを教え始められた。そのうちに、すでに遅い時刻になったので、弟子たちはイエスのところに来て言った。ここは人里離れたところで、もう遅い時刻になりました。皆を解散させてください。そうすれば、周りの里や村に行って、自分たちで食べるものを買うことができるでしょう。すると、イエスは答えられた。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。弟子たちは言った。私たちが出かけて行って、200デナリのパンを買い、彼らに食べさせるのですか？イエスは彼らに言われた。パンはいくつありますか？行ってみてきなさい。彼らは確かめてきて言った。5つです。それに魚が2匹あります。するとイエスは、皆を組に分けて青草の上に座らせるように弟子たちに命じられた。人々は100人ずつ、あるいは50人ずつまとまって座った。イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて神を褒めたたえ、パンを裂き、そして人々に配るように弟子たちにお与えになった。また2匹の魚も皆に分けられた。彼らは皆食べて満腹した。そしてパン切れを12のかごいっぱいに集め、魚の残りも集めた。パンを食べたのは男が5000人であった。以上の箇所から、あなた方があの人たちにと題して大高牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
寒くはないでしょうか。寒いですよね。暖房またつけてもらってもいいですか。っていうのは向こうの窓を開けていますので、そしてちょっと暑かったので暖房を止めたんですが、はい、また何かあったら言ってください。それではお祈りをいたします。天地万物を作り、今もご支配なさっておられる私たちの父なる神様、偉大なる主の皆を心から賛美を申し上げます。私たちはすぐる一週間もあなたの守りの中を歩ませていただき、このように礼拝へと招かれ、賛美と祈りをお捧げすることができますことを心から感謝をいたします。主よ、世界でコロナウイルスの問題が広がりを見せています。全世界をすべを収めておられるあなたが、この問題においても宮沢をなしてくださり、私たちを憐れんでくださいますようお願いいたします。感染しておられる方々の上に主が速やかな癒しをお与えください。 また医療従事者の方々に主が特別な守りと知恵をお与えくださいますように。また神様、我が国においては緊急事態を宣言することができるような体制が整いましたけれども、為政者の方々がそのような宣言において慎重に判断することができますように、主が知恵をお与えください。また仮に緊急事態が宣言されたとしても、私たち教会が状況を見つつ適切に判断することができますように、私たちに知恵と、また神様を恐れる信仰をお与えくださいますようにお願いいたします。神様、今日この礼拝に私たちは様々な思いを抱えて集っております。喜びと感謝を携えている方もおられれば、一方で悲しみや重荷を抱えつつ重い体を引きずりながら礼拝に来ている方もおられるかもしれません。どうか主よ、あらゆる境遇にある方々に対して、すべてをご存知であられるあなたが御言葉をお語りくださいますように、あなたの御言葉によって私たちが強められ、また励まされて歩みを進めることができますように、すべての解決は主よ、あなたのもとにあることを私たちが忘れることがありませんように。神様、諸教会の礼拝も主が祝福してください。様々な形で礼拝が守られていることを聞いておりますが、主がそれぞれの礼拝をお導きくださいますように、御言葉を語る説教者を御霊で満たし、聖霊の力によって力強く御言葉を宣言することができますように、私たちもこれから御声に耳を傾けます。聖霊様が自由にこの場をご支配くださり、お一人お一人にお語りください。期待を持って救い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。先週はバプテスマのヨハネの死に関する記述からともに主の御声を聞きました。今日の箇所は流れとしては6章7節から13節の続きになります。イエス様が弟子たちを派遣し、弟子たちは宣教旅行へと向かいました。そのためがどのようであったのか、そのことは具体的には書かれていませんが、30節には次のようにあります。さて使徒たちはイエスのもとに集まり、自分たちがしたこと、教えたことを残らずイエスに報告した。使徒たちはイエス様のもとへと戻り、自分たちがしたこと、また教えたことを残らずイエス様に報告しました。子供と一緒に礼拝するというのはこういうことかもしれませんが、はい、そのように教えたことを残らずイエス様に報告したわけでありますが、31節でそれに対してイエス様は次のように言われます。するとイエスは彼らに言われた。さあ、あなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさいと。その理由として次のようにありまして、出入りする人が多くて食事をとる時間さえなかったからである。イエス様は宣教旅行から帰ってきて、なおも出入りする人が多くて食事をとる時間さえなかった弟子たちに対して、さあ、あなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさいと、そう言われました。これは今風に言いますと、リトリートと言えるかもしれません。寂しいところへ行きしばらく休む、忙しさの中にあって、一息つきなさいという意味合いもあるでしょうし、ゆっくり祈りなさいということも意味したのかもしれません。イエス様はとにかく働かせて、宣教のためならば何時間でも連続して、何日でもですね、連続して働くことができるんだと、そんなこと言われずにですね、休むようにと、そう言われます。これは伝道者にとっては慰めの言葉であります。桜の教会でもリトリートをいただいてくださっていますけれども、それは本当に感謝なことであり、また素晴らしい取り組みであります。 私はまあその際には進学校へ、母校へ行っていますけれども、そのたんびに先生方からこう羨ましがられると。多くの牧師たちがですね、リトリートを必要としているのですけれども、現実にはそのような時間が取れず、疲弊している現状があります。そんな伝道者たちに、イエス様は、さあ、あなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさい。そう言われるわけです。そこで弟子たちは行動に移すわけですが、それが32節。そこで彼らは自分たちだけで船に乗り、寂しいところに行ったと。しかし、ことはそんなに簡単にいきません。33節には次のようにあります。ところが多くの人々が彼らが出て行くのを見てそれと気づき、どの町からもそこへ徒歩で駆けつけて、彼らよりも先に着いた。思惑通りに進んでいかず、多くの人々に気づかれてしまい、徒歩で駆けつけた人たちの方が弟子たちよりも先に着いてしまいました。おそらくこの時人数にして1万人以上の人がいたと思われますから、すごい状態だったことでしょう。どこかの例えば武道館ならですね、武道館に演奏を聞きに行くときに、大体1万人ぐらいいるのでしょうか。それぐらいの一帯がですね、イエス様を求めて移動していくと。続く34節には次のようにあります。イエスは船から上がって大勢の群衆をご覧になった。彼らが羊飼いのいない羊の群れのようであったので、イエスは彼らを深く憐れみ、多くのことを教え始められた。イエス様は船から上がられて、大勢の群衆を、その群衆たちの姿が、羊飼いのいない羊の群れのようであったので、イエスは彼らを深く憐れみ、多くのことを教え始められたと、そうあります。イエス様は、これから私たちはリトリートで、静まるから、邪魔をしないように帰りなさい。そうは言われなかったわけです。もしかしたら弟子たちは失望していたかもしれませんが、イエス様は群衆をご覧になり、憐れみを持って教え始められました。で、ここで注目しておきたいのは、羊飼いのいない羊の群れのようであったという、そういう表現であります。これは民数記でモーセが用いたことがありますし、エゼキエル書でも似たような表現が用いられています。牧畜を行っていたイスラエル社会にあっては、分かりやすい表現であったのでしょう。羊の群れに、もし羊飼いがいなければ、その群れはどこへ行けばよいのか、右往左往することになります。またやがて狼などが来て食べられるということもありましょう。つまりは、非常に危険な状況にあるわけです。イエス様は、船から上がられて群衆をご覧になり、羊飼いのいない羊の群れのようだと、そう思われました。これは当時の霊的状況を示していると言えます。当時、宗教的な指導者たちはいましたが、その指導者たちによって羊たちは養われていなかった。ヨハネの福音書10章、牧者ではなく、強盗であったわけです。群衆は安息日ごとに礼拝はしていても、そこで養われることはなく、右往左往し、誠の牧者を求めている、そういう状況でした。指導者不在、御言葉を持って導く羊飼いがいなかったわけです。それがこの群衆たちの行動に表されていました。また、イエス様はこの群衆をご覧になって、深く憐れみと、あります。これは、かわいそうに思うとか、深い同情を寄せるというふうにも訳せますけれども、もともとの意味は、腹渡、内臓を意味する言葉が使われています。この当時、腹渡、内臓というのは、人間の深い感情の座と考えられていました。ある日本語の聖書では、この箇所を、腹渡のちぎれる思いと、そういうふうに訳しました。イエス様は、そのような思いに駆られて、群衆を教えられました。それは、時間を忘れさせるほどのものであったのでしょう。 35節36節には次のようにあります。そのうちにすでに遅い時刻になったので、弟子たちはイエスのところに来て言った。ここは人里離れたところで、もう遅い時刻になりました。皆を解散させてください。そうすれば周りの里や村に行って自分たちで食べるものを買うことができるでしょうと。時を忘れて教え、またその教えに耳を傾けているうちに時刻が遅くなりました。そこで弟子たちは解散させて周りの里や村で食べ物を買わせるようにしましょうと、まあ、そう提案するわけです。振り返ってみますと、元はといえば弟子たちが宣教旅行から帰ってきた。そしてその後も食べる暇もないくらい忙しいから、寂しいところへ行って休みなさい、まあ、そういうことでした。元々が寂しいところに行こうとしていたので、周りに店などないわけです。しかし群衆がついてきてしまったので、まあ、そこで教えをされたわけですが、時刻も遅くなり、そろそろ解散させないと食事にありつけなくなってしまいます。ですから弟子たちは35節36節のように提案をしたわけですね。それに対してイエス様は37節で次のように答えられました。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさいと。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。このあなた方がという言葉は原文では強調されています。群衆に買いに行かせるのではなく、あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。イエス様は弟子たちに挑戦されるわけです。それに対して弟子たちは次のように応答します。私たちが出かけて行って200デナリのパンを買い、彼らに食べさせるのですか。彼らは瞬時に計算しました。これだけの人数を食べさせるには200デナリのパンを買わないと無理だと。ちなみに1デナリは当時の1日分の労賃です。ですから、まあ、今の現代の日本円に換算すると、まあ、1日働きますと時給、まあ、1000円、もう少し高いんでしょうけども、時給1000円として8時間で8000円、まあ、それでも分かりにくいので分かりやすく1万円としておきましょう。日給1万円、つまり約200万円分のパンを用意しないと無理ですよと。確かにここには約1万人いたと思われますから、現代で考えるときにパンが1個100円、それを1人2個買うと200円、200円のパンを1万人分買えば200万円で間違いないですよね。ちょっと自信がなかったんですが間違いないと思うんですけれども、つまり弟子たちの計算は妥当なものであったと言えます。常識的な計算を瞬時にしたわけですね。そこで38節ですけれども、イエス様は弟子たちの言葉には触れずに次のことを確認します。イエスは彼らに言われた。パンはいくつありますか。言ってみてきなさい。それに対して報告が来ます。彼らは確かめてきて言ったと。5つです。それに魚が2匹ありますと。約1万人はいるであろう状況で確認されたのはパンが5つと魚が2匹。これが何の役に立つのかと弟子たちは思っていたのではないでしょうか。事実ヨハネの福音書では弟子のアンデレが次のように言ったと記されています。ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。でもこんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょうと。そのように弟子のアンデレはその場で言ったとヨハネが記録しています。そのような中で続く39節と40節には次のようにあります。するとイエスは皆を組に分けて青草の上に座らせるように弟子たちに命じられた。 人々は100人ずつ、あるいは50人ずつまとまって座った。イエス様は100人ずつ、あるいは50人ずつまとまって座らせます。そして41節でありますけれども、イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて神を褒めたたえ、パンを裂き、そして人々に配るように弟子たちにお与えになった。また2匹の魚も皆に分けられた。イエス様はパンと魚を取り、感謝の祈りを捧げられます。そしてパンを裂いて人々に配るように弟子たちに与えました。また魚も同じようにされました。するとどうなったか。42節には、彼らはみんな食べて満腹したと。イエス様が5つのパンと2匹の魚を取って祈り、そして配ると、みんなが食べて満腹しました。しかも43節には次のようにあります。そしてパン切れを12のカゴいっぱいに集め、魚の残りも集めた。弟子たちが、まあ、おそらく一人一つのカゴを持って集めたのでしょう。パン切れは12のカゴいっぱいになりました。あり余った。おそらく弟子たちはここから食べたのかと思いますが、いずれにせよ皆が満腹しました。44節には、パンを食べたのが男が5000人であったとあり、女性や子供たちもいたでありましょうから、おそらく1万人は超えていたであろうと想像することができます。今日の箇所は、聖書では有名な5つのパンと2匹の魚から5000人の人たちの腹を満たしてしまう、そういう奇跡でありました。よく5000人の給食というふうに呼ばれますけれども、この奇跡だけは4つの福音書すべてに記録されています。4福音書すべてに記録されている奇跡はこの5000人の給食だけであります。それほどまでに著者たちはこの奇跡を記録しておかなければならないと思ったのでありましょう。ではこの奇跡が意味していることは何なのか。二つのことを申し上げますけれども、第一は、この奇跡が行われた場所から言うことができます。この奇跡が行われた場所。ここには、寂しいところとあったり、人里離れたところというふうにありますが、どちらも同じ言葉でありまして、アラノと訳すことができる言葉が使われています。つまりこれは、アラノにおいて、パンの奇跡が行われた。そして長く教会に来ておられる方ならばピンときたかもしれませんが、私たちが思い出すのは旧約聖書のマナの出来事です。エジプトを脱出してアラノを旅するイスラエルの民に、神様がパンのような食べ物であるマナを降らせてくださり、食事の必要を満たしてくださいました。週の6日間マナを降らせてくださり、イスラエルの民は守られたわけです。この場面はまさにその再現と言えます。何もない場所、人里離れたところで5つのパンと2匹の魚から5000人以上の人たちの腹を満たす。つまりこの出来事に、約束された神の指導者であり牧者であり救い主の出現を見ることができます。アラノにおいてイスラエルの民を養う神の技をイエス様がここで再現された。そしてイエス様がメシアであることが明かしされたわけです。さらに申し上げるならば、アラノでマナを与えた神様の立場にイエス様が立たれたとも言えます。つまりこの奇跡もイエス様が神であることが明かしされた奇跡であると言えます。イエス様が神であることが示されたのが この5000人の給食の記事なのです。それが一つ目のこと。イエス様が神であるということ。それが証明された奇跡でした。次に第二のことですけれども、この箇所は弟子訓練とも言えます。弟子訓練。イエス様はこの状況において37節で次のように言われます。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。ほとんど食べ物がない状況の中で、イエス様は弟子たちに言われました。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。これに対して弟子たちは非常に常識的な応答をしました。私たちが出かけて行って200デナリのパンを買い、彼らに食べさせるのですか？確かに、先ほども申し上げた通り、この200デナリという数字は妥当です。それくらい必要になることでしょう。ただ、この場面において弟子たちは、神様への信仰、イエス様への信仰を働かせることはありませんでした。弟子たちは、イエス様が数々の奇跡を行ってこられたのを見てきました。嵐を鎮め、悪霊を追い出し、病を癒し、死人を生き返らせました。また自分たちが宣教旅行へ行っても、その必要は満たされました。杖一本持って行っただけで、すべての必要は満たされて帰ってきた。しかしこの状況においては、弟子たちは常識的な判断をしました。ただ、イエス様は、それを指摘されることもなく、弟子たちに奇跡を体験させました。それは、5つのパンと2匹の魚を配るということを通して、神様の御業を体験させた。まあ、どの時点で増えたのかはわかりません。けれども、弟子たちにそれを体験させたわけですね。そういう意味において、弟子訓練と言えます。神様への信頼、イエス様への信頼がまだ不十分である弟子たちをイエス様は訓練されました。そしてこの出来事は私たちにも適用できることではないでしょうか。イエス様は今の時代も次のように語りかけてこられます。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。もちろん食べ物だけではありませんから、あなた方があの人たちに、そう語りかけてこられる。自分たちでやってみなさいと言わんばかりに問いかけてこられる。その時に私たちの目がどこへ向かうのかが問われます。弟子たちは人間的に計算して200デナリ、そう弾き出しました。一方でイエス様は5つのパンと2匹の魚を取られて、天を見上げて神を褒め伝えました。つまりは祈りを捧げて神様を見上げたわけです。状況は困難です。人間的な判断ではどうにもならない。わずかなものしか手元にはない。そういう時に、どこを見るか。私たちの目はどこへ向かうのか。弟子たちのように常識に目を向けるのか。それともイエス様のように、神様に目を向けるのか。イエス様は、あなた方があの人たちに食べるものをあげなさいと言われましたが、文字通りにあなた方がとは思っておられないわけです。200デナリを出してパンを買いなさいなんてイエス様は思っておられない。この時、神様に頼る、イエス様に信仰を持って頼るということを、求めておられたはずです。イエス様助けてくださいと。あなたにしかおできにならないことですとイエス様に向かっていく。私たちは自分たちでいつも算段立てて計算してどうにか自分たちの力で成し遂げようとそのように考えてしまう。しかしイエス様はご自分に頼ってくることを求めておられる。5つのパンと2匹の魚のようなわずかなものであっても、イエス様の前に差し出すということを求めておられる。それをイエス様に差し出すときに、 イエス様はそれを幾倍にも増やすことがおできになるわけです。私たちに求められているのは、仮に小さく見えるものであっても、主の前に信仰を持って差し出し、お持ちくださいと差し出すことではないでしょうか。評論家のようになって、算段を立てて、ああだこうだということではないのです。持っている小さな力を信仰を持って主の前に差し出していくことが求められている。最近の話でありますけれども、私たちの教会もこれと似た体験をさせていただきました。それは駐車場の、借りている駐車場の丸太の撤去の時であります。いつか倒れたら困るなと思っていた木を倒してもらったのはいいんですけれども、自分たちで処分をすることになりました。その木の引き取り手、もらい手を見つかっても、どうやってあの斜面から下ろすか、まあ、それが問題になったわけであります。ある人は業者に頼まないと絶対に無理だと。ある人は、いや、大丈夫だと。まあ、結局自分たちでやってみようということになりました。これには、だいぶ祈らされました。祈祷会で祈ってもらい、個人的にも祈りました。怪我や事故がないように、無事に終わるようにと。そこで声をかけて集まったのは、5人の大人と2人の少年でありました。手分けしてそれぞれ作業を行いました。するとなんと1時間少々で、怪我もなく、事故もなく、無事に行うことができました。まさに5つのパンと2匹の魚ならぬ、5人の大人と2人の少年の奇跡であります。主の技を、神様の技を見せていただいた。終わった時に非常に感動を覚えました。皆さんも散々後帰りましたけども、私は一人で祝杯とばかりにコーラを買ってですね、一杯コーラをいただいたわけですけれども、非常に美味しかった。イエス様は、今もこう私たちに挑戦されるわけですね。あなた方があの人たちにと。その時に私たちはどうしても現実を見てしまって人間的な計算を立てて200でなり、そう計算してしまう。そこにイエス様というお方をこう計算には入れていない。イエス様に期待しお便りする信仰がこうあるだろうか。常識にとらわれ、自分の計算にとらわれ、イエス様を、神様を見失っていることはないだろうか。もちろん、途方もないことを計画すればよいんですよと、そういうことではありません。無茶、無謀な計画をいつも立てればよいということではありません。しかし、どうしても必要だ、どうしてもやる必要があるんだ、信仰を持って決めて踏み出すならば、イエス様に期待して歩み出すということも大切ではないでしょうか。自分が持っているものだけで判断するのではなくて、5つのパンと2匹の魚で5000人を養うことができるお方に期待をしていく。私たちに5つのパンと2匹の魚を差し出して、主の技を見せていただきたい。いろんな計画や算段を立てるということはもちろん大切です。神様はそれを否定してはいません。しかしそこに、イエス様という、 もう計画の立たないお方がおられることも忘れてはいけないわけです。私たちの思いを超え、考えを超えて宮沢をなされるお方に期待し、信頼をしたい。私たちは5つのパンと2匹の魚から5000人のお腹を満たすことができるお方と共に歩むことが許されている。そのお方と共に歩むようにこう招かれているわけです。その恵みを私たちは心に留めながら、全能の主と共に歩ませていただきたい。そして主の技を豊かに見せていただきたい。そのような私たちの歩みでありたい。そのように願います。ひととき、御言葉の前に静まるときを待ちましょう。 お祈りをいたします。私たちの全能の父なる神様、尊い名前を心から賛美を申し上げます。5つのパンと2匹の魚で5000人の人のお腹を満たしたイエス様と共に私たちが歩むことができますこと、その恵みを覚えて心から感謝をいたします。今の時代にあってもあなたは、あなた方があの人たちにと語りかけ問いかけてくださっておりますけれども、そのような時に本当に私たちが自分の力や持っているものに目を留めるのではなく、それを幾倍にも増やし用いてくださるあなたに期待をし、あなたを見上げて信頼して歩むことができるように、助けを与え、また信仰を与えてくださいますようにお願いいたします。現実にとらわれて私たちはいつも下を向いてばかりいているようなところがありますけれども、あなたを見上げて伝道のあなたと共に歩める幸いを覚えて歩み続けることができるように助けを与えていてください。この御言葉の交わりを心から感謝をいたします。主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。